ドラニーのボイスメモ。このオープニングからこの軽快なサウンドね、今回はねオープニングトラ推しからいきますよ。トラ推しから今回紹介するバンドはね、Use This Anyway っていうバンドで、まあ、ちなみに、Google で、翻訳してみるととにかくこれを使用してくださいとにかく使えっていうね和訳のバンド名なんですけど、Use This Anyway ってね。はい。鹿児島発のね、うん、あの4人組の、まあ、パンクバンドっていう風に、まあ、そのバンドの皆さんは自分たちのことを言ってるんですけどね、パンクっていう、まあ、カテゴリーにね、収まらない、すごい、うん、あの、アメリカンハードロックっていうかね、アメリカンロックな、いい感じのね、バンドでね、はい、気に入りました。で、今回、まあ、トラ推しさせてもらいます。で、まあ、このバンドね、8月のね、2011年の8月の26日に、アルバム、ファーストアルバムをね、うん、出してるんですよ。で、まあ、この辺のね、詳しい詳細は、この Use This Anyway のね、ホームページ、サイトをね、また僕のボイスブログのところにね、あのリンク貼らせてもらいますんで、また見てやってくださいよ。いやー、このバンドね、あのすごいね、あのドラムのね、なんていうかね、リズム感が最高にいいっていうかね、超ね、その、うん、正確なんですよね。これ打ち込みじゃねえかなって思うから正確でね。だからそういう安定したそのバックのね、音楽にこう支えられた感じがね、すごい安定感あって安心して聴けるようなバンドですよ。ということでね、Use This Anyway の Heartbeat Call を聞いてもらいました。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ、第61回始めたいと思います。まあ、先日ね、アンアンっていうね、女性向けの週刊誌をね、買いましてね。男の俺が。はい。っていうのもね、アンアンって年に1回ね、 セックス特集が出るんですよ。あの、付属 DVD 付きで500円でね。まあ、今年500円でね、出てたんですけどね。で、まあ、毎年ね、すぐ売り切れちゃうっていうぐらい、まあ、人気の号でね。で、まあ、リスナー仲間のね、雪村の、まあ、ツイート、つぶやきでね、まあ、発売してね、ほんで、バーって、まあ、買って、ちょっと読んでみました。でね、まあ、セックス特集ってことでね、まあ、その、まあ、大きく言えばセックスハウトゥー本にはなってたんですけどね。ただ、その、やっぱり、こう、ね、やっぱり愛を深め合うためのね、セックスっていうかね、いろいろね、まあ、考えさせられましたよ。で、男がね、セックスに対する思いと、こう、女子がね、まあ、セックスに対する思いのね、この温度差だったり、気持ちの違いとかね、まあ、ああ、こういうことなんだ、ああ、こうなんだ、とかね、あと、まあ、女性から見た、その、セックスに対するね、こう、価値観みたいなんとかね、いろいろこう、勉強させてもらいましたね、はい。で、まあ、中にね、あと DVD、付属の DVD がついてましたね。はい。で、その、まあ、一応その、女性としてはね、その、男性に喜んでもらうためには、こう、テクニックをね、磨かないとダメかなって、まあ、思いがちなんだけども、実はそうじゃなくて、まあ、男性っていうのは、その、感じてもらう。女性が感じてくれることに喜びを感じるんだ、みたいなことを DVD で言ってて。もうごもっともって思いながらね。だからその DVD ではね、その、感じる体になるためのそのオーガニズムをね、やっぱりこうオーガニズムにこう達するね、体になろうみたいなことでね、それを3週間レッスンみたいなねことやってましてね、はい、あの男から僕の男性、男の僕から見ても結構勉強になる DVD でしたよ。はい。で、その、まあ、DVD にね、その男子と女子が絡み合うその映像とかも入ってるんですけどね。綺麗ですね、やっぱりね。こう、まあ、そのアナって、まあ、女性が、まあ、ね、メインで編集してると思うんですよ。この DVD も女性がこう、編集したり撮影したりしてる DVD でね。綺麗ですね。これは、なんていうかな、こう、やっぱりこう、AV、アダルトビデオとかもね、この、女性目線の女性が楽しめる、こう、アダルトビデオみたいなんて、やっぱりこれからっていうか、まあ、多分確実に需要あるんでしょうしね。なんかそういう、こう、女性が見て楽しめる AV ブランドみたいなのもね、あってもいいかなって一瞬思いましたよ。ね。どうなんだろう、まあ、あんのかもしれないですけどね。ってことでね、まあね、やっぱりこう改めて僕もね、この43歳のね、男子ですが、男ですがね、やっぱこのまあセックスに対してとかね、やっぱりこうやっぱり気持ちをね高める、まあコミュニケーションツールっていうか、ツールっていう言い方おかしいけど、やっぱりこうね、おざなりにはできないっていうか、性欲だけではないって、まあ前、まあ前からそうは思ってるんですけど、やっぱり改めてね、ちょっといろいろ考えさせられましたよ。まあ今後のね、まあ今後の、その、まあ、リア充にね、はい、結びつけたいなと思っておる次第でございましてね。で、まあそういうことを思ってたらね、このトラニーのボイスメモ第40回、41回、42回で、まあ、出てくれたね、ブロンソンがね、まあ、ブロンソンってね、関西にね、彼女がいるんですよ。で、なかなかね、まあ、会いには行けないっていうことで、言ってたんですけどね、ブロンソンが、昨日からね、もう関西の彼女に会いに行ってるってことでね、まあ、ツイッターでつぶやいてみましょう。おお、やっといけたかと思ってね。いやー、本当になんか、まあ自分のことではないんですけど、なんかほんとこう会いに行けるね時間ができてよかったなーと思いながらね、すごいっすよね、このなんていうかな、本当一人のね、女子に会いに行くためにね、こうね、車でね10時間かけて下道っすよ。今日も、つうかね、ブロンソンにね、今日本当に激励の電話というかね、電話して、まあ、安全に走ってるみたいな感じで電話でちょっと喋ってたんですけど、 やっぱ今回もね、下道でね、彼女に会いに行ってましたよ、本当に。いや、あのね、ほんとね、まあ、プリン体ですよね。僕と一緒で、ブロンソンもプリン体、まあ、不倫なんですけど、あのね、なんていうかな、なんていうの、こう、エゴとか欲求とか性欲だけでね、こんなことできませんよ、本当に。やっぱりそこにはね、やっぱりね、こう、まあ、人間性もあるし、もう、まあ、愛もあるしね、うん、こう、高鳴る気持ちもあるしね、本当に、まあね、どうかな、世間的には、そんなに、こう、ね、なんていうかね、こう、褒められることではないんですけど、ただやっぱりね、すごいと思いますよ。
Ladies and gentlemen, next program is Attorney Camon。
皆様からのメッセージや、Twitter でのツイートを、紹介しながら、むにゃむにゃと喋っていくコーナー、Attorney でございます。今回もね、いろいろと本当に、ツイッターの方でね、絡まさせてもらっててありがとうございます、皆さんね。はい。まずは、金パパ。まあ、辛いことは早くどっかに行ってほしいですね。まあ、なかなか停滞して動いてくれへんし、誰か、俺を癒してくれ切実っていうことでね。金パパもね、いろいろ、まあね、日常辛いこといろいろあって、あとね、まあ、ちょっとまあ、女子にね、癒されたいと、誰かいい女いないかな、みたいなことを言っててね、まあ、こういうツイートをしてますよ、本当にね。まあ、台風もね、この時ちょうど、たまたま、なかなかね、動かなくてね、台風12号ね、結構ね、関東の方はね、大したことなかったんですけど、ね、関西の方はね、かなり被害でかかったっすよね、本当にね。ねえ、ほんとにねえ。誰かいないですか金パパに。いやいや、まあね。うん、必ずね。うん、またありますよ。うん。出会いは確実にあります。はい。それで、うん。それでも世界が続くならっていうバンドのね、まあスタッフの人からの、まあ、ツイートでね。うん。まあ僕はね、それでも世界が続くならのメンバーのね、ブログとかを見てて、まあそれに対してツイートしたらね、うん、ブログ見ててありがとうっていうことで言ってくれてましてね、この世界、それでも世界が続くならのね、しのくんっていうボーカルのね、ボーカルギターのしのくんのね、ブログのね、うん、が結構、まあ、染み入ってね、うん、好きなんですよ。はい。まあ皆さんもしね、うん、よかったらちょっと覗いてみていただければと、うん。第57回ですね。に、セオラデーが、それでも世界が続くならの曲紹介と、あと、オフィシャルサイトのね、リンクも貼らせてもらってますんで、お願いしますよ。一個がね、トラニーの弟さんのバンドの曲、めちゃくちゃかっこいいですね。ボーカルの方の声もすごいいいですね、って言ってくれててね、はい、ありがとうございます、って。俺が俺言わ、あれでもないのか、でも、いや、ほんとありがとうございますね。うん。第59回のね、うん、配信のことでね、ついてもらってましてね、はい。ケンジジ、第59回聞きました。他界した両親が、あれ？これ紹介したかな？まあいいや。他界した両親がのことは、うん？母親は兄貴の枕元に、父親の時は姉貴の枕元に、ってことですね。っていうことで、多分守護霊としてついてるのだと思いますと。ああ、親がね、親が、あ、そうか、親がね、母親が兄貴の枕元に、兄貴についてると。で、父親は兄貴についてるってことか。で、僕の元には二人とも来ませんでしたわ。かっこ笑いってことでね。あれ、これ言ったっけ？まあ、今、まあね。で、ね、これに関しては、まあ僕がね、まあ、これ僕も思うことがあってね、多分ね、まあこれはツイートでも言ったんですけど、こう、自分にはね、親が来ねえ、みたいなね、ことをケンジジがね、思ってたり感じてたりするのかもしれないですけど、俺はもうケンジジが、親にとっては安心な人だっていうことだと思うんですよ。それは、僕もね、まあ同じように感じててね、 こう結構こうこっちでね、関東で僕はこうまあ家族も作りね、こう平和に幸せにまあ過ごしてますわ今。で弟は今そのおあの大阪でね、関西の堺で親と一緒に住んでて、まあ離婚してね、親と一緒に住んでて、そのまあ奥さんがちょっとどっか行っちゃって、子供二人を自分で育ててるっていう状況でね、やっぱりね、やっぱりいろいろね、こうやっぱ弟の方がね、やっぱりこういろいろやっぱり心配かける分、やっぱ可愛いとかじゃなくてやっぱりね気にはしてるみたいでね、だからまあ僕はまあ幸せだからいいじゃないみたいなね感じでね、だからなんかねこっちとしてはこう不公平感があるんですけどね、まあでもそれは本当に現実で本当二人お互い一緒っすよ、親がね、うん、まあ親が心配しなくてもいいぐらい。ちゃんと生きてるっていう証だと思いますんでね。はい。で、金パパがね、うん。まあ、59回のね、うん。配信聞きながら笑ったって。懐かしい、よかったっすよって言ってくれてね。はい。大丈夫っすかあの配信で。いや、一応金パパにはね、うん。うまくどこ配信できるかわからない。とりあえず、その F っていうバンドのね、曲もかけながら配信するよって言ってたんでね。よかったっす。よかったっすよっつってくれっつって、安心ですわ。まあ、F のボーカルには聞かしたらうるさいから言わんけどって2曲もサービスしすぎですってねまあね、ちょっとメンバーにはね、ちょっとこの配信はちょっと聞かせられない、いろいろな事情があるんでね、まあ、あれ言っちゃあきませんよ、うんね、うん、で、ザッピーからね、うん、今回もオイラの名前が出てきてびっくりしました、明日あたりにはオイラのヘビメタ系ポッドキャストも配信できそうですということでね、あ、ところで iTunes への登録はどうやってするんでしょうかってことでね、ツイートもらってて、ザッピーもね、うん、ポッドキャストの配信ね、うん、始まりました。で、ザッピーのね、その、ま、ポッドキャストなんですけど、まだね、iTunes の方にはまだ登録ができてない。一応この登録のやり方、一応ね、その登録はこうやってやるんですよ、みたいなサイトはね、ザッピーにはちょっと紹介したんですけど、まだ iTunes の方には、登録はされてないみたいなんですけどね、自分のその、シーサーのね、うん、ブログの方では、ちゃんと聞けますんで、リンク、ザッピーのね、この配信のね、リンク貼らせてもらいますんで、はい。ね、ヘビメタ系のポッドキャストね、うん、結構ね、深いね、ところを、うん、喋ってるんで、ヘビメタ系とかハード、ん?デスメタル系がね、あんまりね、興味ない人はね、ちょっとわかりにくいかもわかんないんですけど、ただいろいろ本当に勉強になるサイトですよ。もう、いきなりね、初っ端から、すごい、勉強になるなと思いながら聞かせてもらいましたよ、ザッピーね。はい。今後も、楽しみにしますんで、お互い頑張りましょう。よろしくお願いしますね。でね、うん、そうそう。前回のね、その、配信でも喋らせてもらった、その、ね、まあ、アースヒルジャムがね、うん、エンディングテーマに決まりました、文学少年の孤独の、まあ、作者のね、ケンスケ君ともね、喋りましたけど、そのツイートでね、ツイッターで、まあ、絡ましてもらってましてとか、それをまあきっかけでね、ああいう風になったんですけど、で、ケンスケ君がね、うん、一応僕はその、この曲、こういう曲どうですかっていうことを言ったことに対してね、まあタイトルからして、文学少年の孤独にぴったりですと。ちなみにオファーしたら使わさせてもらえそうですかねってことで、トラ兄さん一肌脱いでくれないかなっていうことでね。まあこういうツイートから、ああいうね、こう、話に発展していったんでね。うん。で、あとね、最高っすよ。この曲最高っす。マジ最高っす。ってね、ケンスケ君本当にね、盛り上がってもらいまして、そっからね、ああいうね、流れになりましたんで、本当に。うん。素敵ですね。このね、人とのつながりね。うん。文学少年の孤独、本当に楽しみにしてますよね。はい。まあ、いろいろね、忙しいし大変だと思いますけど、うん。楽しみにしてます。でね、トヨがね、うん。あ、トヨがね、 メッセージもらってましたよ。というはね、ちょっとその、まあ、彼女いるんですけど、彼女とね、なかなかこう、うまくこう、歯車が合わないというかね、こう気持ちのこう、すれ違いとかがあってっていうのは前からね、いろいろ、まあ、ツイートしててね、まあ、いろいろあるねって話をしてて、なかなか会えないみたい、7月からまたなかなか会えてないっていうことだったんですけど、まあメッセージもらいましてね、メールホームの方にね。で、まあ会えたってことでね、ちょっと紹介しようかな。うん。彼女との問題が一旦解決？ん？カッコハテナマーク。解決したかなってことかな。解決しました。先ほどメールが来て、内容は省略しますが、まあ、いろいろと調べてほしいとのことで調べてメールで結果を送っていました。ああ、まあ、彼女があれだよね。なんか調べてってことに対して、こうメールでね、こう調べてあげてっていうことをしてた、あげてたんだね。すると、彼女の家に飲みに来ないかと。ああ、誘われたんだ。飲みにね。はじめは検査入院前だから断ったんですが、またメールが来て、寄っているらしく、また、ちょっと病んでるっていうことで、一緒に飲みたかったらしいのですと。あ、そこそこ。というかね、ちょっと検査入院でね、ちょっと入院してたんですけど、まあその前だからちょっと断ったけど、ね、寄ってるし、ちょっと病んでるからっていうことで、まあ強引に刺されたってことですよね。うん。すぐに向かうと、普通に迎え入れてくれましたって、まあね、なかなかその、会えてないというか、二人の中にね、こうちょっと、嫌な空気が流れてたけど、この時は普通に迎えてくれたってことですよね。うん。私はノンアルコールビールを飲みましたが、彼女はサワーを飲んで、テレビを見ながら、たわいもない普通の会話や、アンアンのセックス特集。ああ、やっぱり読んでたんだ。ああ、二人で見てたの。うんうん。アンアンのセックス特集を見たり、以前と全く変わらない感じでしたが、うん。隣に座っているにもかかわらず、自分も彼女も何か距離感がある感じで、肩に手を回すのもはばかり。彼女も私も明日があるからと1時間少々で帰りましたと。以前は帰りがけにハグとキスはつきものだったんですが、今日はどちらもなしと。ハグしたい、キスしたいという気持ちがありましたが、何か躊躇してしまいましたと。あるね。こういうことね。微妙だよね。この、なんていうかな、言葉にできないこのね、空気感ね。あります。思い出しますよ。わかります。わかります。うん。で、まあ、メール続きね。まあ、もちろん、辛い時はいつでも呼んでほしいし、すぐに行くよ、と言っていますが、また、まだ何か、もやもやするものが心に残っています、ってことでね。微妙だね。この、アンアンのセックス特集読みながらなんかコミュニケーション図んなかったっすか？なかったかな。結構ね、これ、アンの都市セックス特集ね、女子と二人で読むと、なんかいろいろ話のきっかけとかにもなりそうな内容なんですけどね。まあ、ちょっと言葉に僕もしにくいけど、まあいろいろあるわなーっていう感じだよね。まあでもね、絶対、なんていうかな、現実、なんていうか逃げないでね。というもね、やっぱりこう中心から外れないでっていうかね、諦めないで、ね、いつでもこう彼女に対してアンテナをね、こうビンビンこうね、飛ばしながらっていうか、そのアンテナ立てながらね、うまくやってほしいなと思いますよ。で、まあツイッターでツイートもしたんですけどね、まあ、お互いにね、まあ、やっぱり敬意と感謝っていう2つをね、やっぱりもう一度頭に入れてね、彼女に対して、まあ、どういうことが彼女のね、まあ、すごいなと思うとことか、尊敬するとこってどんなとこかとか考えたりね、あと、彼女のね、いいところ、まあ、彼女に対してありがたいと思うこととかをね、もう一遍考え直すとね、またその魅力っていうか、実際その気持ちがね、また、違う意味で入っていけると思いますんでね、というね、まあ、ゆっくりね、まあ、頑張ってっていう言葉はあんまり好きじゃないけど、頑張ってくださいよ、ね、で、メールホールにメッセージありがとうございますね。あと、田辺 雄大くんがね、うん、あの、まあ、田辺雄大くんも、友達の山下くんもね、うん、ツイートもらってましたね、うん、お互いね、ポッドキャスト配信するね、仲間で、まあ、これからもね、うん、配信楽しみにしてますし、頑張っていきましょうね、うん。田辺雄大くんがね、まあ僕がその、まあ田辺雄大くんのその、まあ喋りに関してね、すごいやっぱり、まあ才能あるっていうか、うん。自分の感想を言ったら、まあ自信持てましたって言っててね、うん、次回も楽しみに待っておいてくださいっていうことで、ただね、田辺雄大くん、あれですよ、受験生なんでね、なかなか、うん、まあ、配信もままならないと思いますけどね、本当に受験生だから受験優先でね、うん、ね、喋りは、ま、ずっとこれからもできますからって、なんかすごい、なんちゅうか、ありきたりなコメントですけどね。それでね、和尚とか、豊とか、雪村とか、つぶじとかがね、うん、と、まあ、共同で絡んでるツイートでの話題でね、まあ僕がその、うん、まあ聞いてるね、うん、アップルンルンっていうね、ポッドキャストがあるんですけどね、うん、まあそれに関して、まあいろいろ皆さんこう、うん、ツイートしててね、で、このアップルンルンってね、うん、結構その、Mac のね、うん、コンピューターのことをね、まあかなり詳しく、まあ辛口で、辛口でもあり、あと褒めたりもありでね、うん、結構いい感じで喋ってるんでね、もし、その、まあ、Mac のね、コンピューターのことでいろいろわかんないこととかどうかなと思うとことあれば、皆さんもね、ちょっと、このアップルンルンっていうのね、うん、クリラジっていう大きな括りのね、こう、ポッドキャストのこの配信サイトがあるんですよ。まあ、その中の一番組ってことなんでね。Google でクリラジで調べるか、アップルンルンとかで調べてもすぐ出てきますんでね。まあ、もしあれだったらちょっと聞いてみてくださいね。うん。それで、ゼロもね、あれだ、ケンスケくんの、オーディオドラマね。うん、聞いてたみたいでね。おいおいおいおいおい。個人的には、アンダーザブルーが一番好きですってことでね。うん。ツイートもらってまして。ね。僕の、リスナー仲間にも、この、ね。ケンスケワールド。ケンスケ君のオールドドラマね、聞いてる人がいたってことでね、嬉しかったっすよ。うん。でね、ケンスケ君とのね、ツイートでね、まあ、爆竹っていうバンドがあってね。うん。まあ、爆竹ってバンドも、まあ、群馬のね、うん、出身でね、そのアースフィルジャムのも群馬出身だし、で、この爆竹っていうのも群馬出身で、まあ、ケンスケ君がその爆竹の、まあ、大ファンみたいでね。うん、でもう、爆竹ってね、バンド、まあ、なんていうかな、僕らの世代の人間は、まあ、知ってる、今の20代、30代は分かんないかもしれないですけどね。その、まあ、デビューする前からね、25年間、メンバー交代なしでずーっとやってるバンドで、今でも現役でね、うん、リリースもしてるバンドですっげーバンドなんですよ、爆竹ね。うん、で、まあ、そのことでね、まあ、すげーね、みたいなことをね、まあ、ツイートさせてもらっててね、ケンスケ君とね。でもあれだ、25年、まあ、メンバー交代はしてるけど、25年ずーっとまだやり続けるって言ったらあれだ。ザ・コレクターズ。コレクターズもそうだよな。池袋交差点24時っていうね、超人気ポッドキャストを配信してるコレクターズね。9月25日のあれか、日比谷野音でね、25周年ライブもあって、ね、入場料2500円っていうね、破格でね、うん、行きたいけどな、俺は無理だからな、行けない。まあ、ちょっと仕事、日曜日ね、休み取りづらいってことで無理なんですけどね。コレクターズもね、頑張ってますよね。新しいニューアルバムをリリースしてね。やっぱり、その、ポッドキャストでね、人気は出てるから、うん、アルバムの、売り上げもいいみたいで。この、なんていうかな、この、ポッドキャストで、人気出てきて認知されて、それがその他のことにこう波及してくるっていうこの現象、いいっすよね。なんかこのポッドキャストをこよなく愛するこう僕らとしても、このなんとかな、夢が広がる 状況っていうかね、うん、ね、コレクターズの池袋交差点24時も楽しんで、もしあれだったら聞いてない人いてたらちょっとまた調べてもらえればと思いますよ。ね。でね、ブー吉のね、ツイートでね、あの、お台場にあるね、船の科学館っていうののね、ことでね、ブー吉とちょっとツイートさせてもらってて、まあ、ブー吉がね、この船の科学館に行ったっていうことで、そこからね、まあ、僕情報を得たのは、その、まあ、9月いっぱいでね、この海の科学館が、もう閉館だと。で、今は、その、閉館までの間、入場料が安いみたいですよって、ブー吉からね、ツイートもらって、情報もらってね、で、調べたらね、はい、9月いっぱい、まあ、船の科学館で調べてもらったらわかるんですけど、今月いっぱいで、まあ、閉館でね、まあ、なんていうかな、展示を、なんていうか、一般公開をやめるってことかな。うん。で、今まで大人が700円、子供が200円とかっていう入場料を取ってたんですけど、9月いっぱいは、大人200円の子供100円ってことでね。で、あれですよ、僕早速、いつだっけ？ 9 月の10日にね、行ってきましたよ。船の科学館。で、まあ、このことまたね、ちょっと、また、話す長くなっちゃうんでね、うん、また今度話そうかな。ブーキチからも、こうやってこうやって情報もらってね、ありがとうございます、本当に。ブーキチ、あ、本当、よかったっすよ、本当に。うん、情報で行けてよかったっす。ありがとうございます。あと、つぶじ、合コンどうでしたか？メモりました？ってツイートもらってましたね。あれですよ。9月のね、8日、9月8日に、8日にね、一応その、女子ね、うん、29歳女子、あれですよ。前に配信出てくれた愛ちゃんなんですけどね、一人はね、うん。と、あともう一人お友達とね、うん、合コンというか、まあ一応ね、飲みですよね、うん、を、してきたんですけど、そのことでね、メモりましたって、ボイスメモりましたってことなんですけどね、ダメでした。居酒屋でね、周りの雑音が多くて、で、多分女子の声なんでね、多分やっぱり、ちゃんとは取れねえだろうってことでね、諦めました。はい。まあまあまたね、この辺の内容もまた喋れればね、喋りたいんですけど、ただね、いろいろね、だから、日常にいろいろあるんですけどね、喋ることが、多くてね、なかなかこの、なんていうかな、配信の量と、その喋る量のバランスが取れねえというか、ね、大阪にね、里帰りした時の、報告というか、13、14日のね、まあ、このつぶじいともね、14日の日に、8月ね、8月14日の日に飲んだ話とかもしたいんですけど、なかなかそこまでできないんで、ちょっとね、この辺ちょっと後回しというか、まあ、またね、こういうこともあったってことだけで、行きたいと思いますけど、ちょっとね、この、29歳の、子二人とね、まあ、飲んで、で、まあ、逆に合コンしないっていう話もしてるんでね、この辺もちょっと他の、企画をね、また立てようかなと思ってますんでね、まあ、ちょっとこれは関東でなんですけどね、はい。で、そうだ、その、あれだ、その、女子とね、飲み会のことでね、豊からね、普段男に聞かせない女子トークとか、こんな男子頑張れとか、仕事に欠けている女子の考えとかを聞きたいとこですって言ってくれててね、そうか、これ聞き、だよね、これね、ね、一応いろいろ聞いたんですけど、またちょっと、違う時にでも、ね、喋るネタなかった時でもこの辺も喋ろうかな。うん。ね、すいません。ちょっと今回はね、喋、れないんですけど、時間の問題でね。うん。ありがとうございますね、ツイートね。で、和尚ともね、ちょっと和尚とも、あれですね、スカイプで喋りたいんだけど、なかなか日程が合わないのでね、和尚もね、なかなか、今日、なんていうかな、早めに、本当に興味あるんで、早めにね、お話したいんですけど、なかなかちょっと日程合わないんでね、残念なんですけど、まあ、今後とも引き続き、ちょっと日程調節よろしくお願いしますよ。で、ケンスケ君からね、ケンスケ君からのツイートで、トラ兄さんのポッドキャスト聞きましたと。オーディオドラマの意見が面白かったですって言ってくれててね、第60回のね。ありがとうございます。 でね、ケンスケくんがね、あの自分のね、サイトでもね、この60回をね、皆さん聞いてくれみたいな宣伝すごいしてくれてましたね。本当ありがたくて。で、まあその、ボイスブログのね、そのアクセス数を見てみると、やっぱりね、1.5 倍から日によっちゃ2倍ぐらいのね、アクセスもらってまして、本当にありがたい限りですよ。ね、あの本当に、その、ね、あの人気のある、その、ケンスケ君の、そのね、からの、あれでこう、聞きに来てくれる方もいらっしゃるということで、本当に感謝感謝でね、はい、ありがとうございますね。まあね、あの、なんていうかな、あの、ちょっと、こう、青少年には良くない内容とかもあるんで、あの、申し訳ないなと思いつつ、ただまあね、あの、まあいろいろ、人間いろいろあるということで、うん、なんていうかな、変な影響は、いいとこだけ学んで、悪いとこは学ばないでということでね、お願いしたいなと思いますよ、はい。で、そのね、まあ、ケンスケ君のオーディオドラマを、まあ、聞いてるゼロからのツイートでね、配信聞きましたよ、相変わらずトラ兄はいい仕事しますね、って言ってもらってましたね。はい、ありがとうございます。60回ってことも、プレゼンも本当におめでとうございます、と。うん、自分のことみたいになんか嬉しい、と。なんでだろう、人のつながりってなんかいいよなーって言ってね、はい。喜んでいただいておりまして、ありがとうございますね。ね。いいっすよね、本当に人のつながりね、こうやってネットでね、うん、まあ、素敵やと思いますよ、本当にね、これからもなんかね、うん、予期せぬこのね、なんていうかね、ハプニングとかサプライズがね、うん、なんか、うん、出てくればいいかなと思ってます。ワクワクね、しながら、うん、日常生きてますけどね、はい。で、トヨはね、うん、まあ、僕の家が春日部で、まあ、豊がね、行けるよーっていうことで、ああ、そう、そうだ、ね、ガッキーとね、9月の、9日の日、9月9日にね、うん、僕、その9月9日に、西東京市のね、とある友人の家に、まあ、遊びに行くっていう用事があったんでね、で、まあ、ガッキーにね、まあ、メールして、まあ、もしよかったら会わないですかってことで、9月9日に、ガッキーと夜ね、会ったんですよ。で、その時の、話もまた、次の機会とかにも話したいなと思って、一応ね、これはボイスメモりましたんで、はい。ガッキーとのね、大人かもしれないトーク、ボイスメモりましたね。これもちょっと配信したいなと思ってるんですけどね。で、まあ、トゥーもね、仲間に入りたいなって言っててね。で、まあ、トゥーもね、トゥーがね、うん、カスカベね、うん、4号まっすぐでしょ、カスカベ行ったことないけど、4号で越谷にはよく行ってましたと。これ4号って国道4号線ってことね、はいはい。私、明日退院したら買い出しに298号を通って新三郷のコストコとイケアに行かなきゃいけないですと。そのぐらいだったら車で走るのはそんな苦じゃないですよってことでね、トヨもね、うん、トヨもなんとかな、荒川の近くのな、都内ね、結構近いところに住んでるみたいなんでね、近々ね、本当に合流しましょうよね、頼ますわ、本当に。うん。で、そうそう、ガッキーがね、うん、ガッキーがね、まあ、リスナー仲間のね、ショモタンって、ショモコっていうのがいるんですけどね、で、ガッキーがその、ショモタンが、まあ、20歳になったらね、うん、まあ、ジャズが流れる飲み屋にね、で、その、一緒にお祝いの酒飲もうみたいな話をしてるらしいんだよ。まあ、トラにも来るみたいなこと言われててね。んで、行きます行きますよって言ったらね。結構ね、結構なんかいい高級な店というか、いい、なんか雰囲気のすごいいいところを選ぶから、トラにもスーツ着用必須ですよって言われててね。スーツね、ちゃんとした持ってねえんだよね。なんか、昔の古いね、ダブルのスーツとかね、なんかそんなんしかなくて、んで僕、一応坊主なんでね、スーツ着るとね、ちょっと危ないんですよね、見た目が。どうかな、ちょっともうちょいね、もうちょいちょっと行きやすい、もうちょいこう、ちょっと、カジュアルな店、お願いできればなと思ってるんですけどね、 あ、そうそう。で、豊がね、鈴木のね、その、ミサト行ってきたツイートでね、うん。今日のコストコは、友人の車で行ったのですが、カーナビが首都高ミサト線を指定して、ミサトまで行って、そこから、下道でコストコ行ってきましたよ、と。めっちゃ混みって、日曜日は怖いっすってことでね。そっか、これ、首都高わざわざ使ったの？という、これ。ってことだよね。荒川区の川のそばに住んでるのに。そうなんだ。いやいや、まあね、そこ使うと早いですからね。うん。いやいや、あのね、日曜日のね、コストコイケアはね、すごいですよ、本当に。もうなるべく避けますね。避けるけど、まあ、家族はね、よく行ってるけど、なんかいつも行きながら、うわ、混んでたって言ってますけどね。まあでも、子供がね、やっぱり土日しか休みじゃないんでね。まあそんな感じになりますかね。まあ本当に、でも、という一回あれかな、三里で、三里集合で、一緒にコストコとか行きたいな、ね。コストコはね、三里は僕、仕事場が松戸なんでね、帰り道なんでね、三里ね、いつでも行けますからね。また頼ますよ、ね。で、天狗からね、還暦おめでとうございますってことで配信ね、60回の配信ね、前回の配信ね、60回配信は完全に音楽情報番組でしたねっていうことではい、良いと思いますと。アースフィルジャムの面々が、群馬県でしたのねってことでね、今回、2度目ですが、音楽をね、曲をかけたのがね、前回よりも曲を仕事終わりで聴いたせいか、黄昏時に聴いたせいか、サブイボが出ました。いや、いい意味のってことでね、いい意味でね、ね、まあ、心に響いたってことで、ねえ、いや、本当に、天狗、同じね、群馬県なんで、ちょっと応援頼ますよ、本当に。アースヒルジャムね。ね、まあね、まあ、無理押しはしないですけど、まあ、よろしく頼ます。一緒にね、まあ、応援していきましょうよ。はい。ってことでね、こんなもんかな。ね、皆さん、本当にいろいろ、絡んでいただきましてありがとうございます。本当に今後とも、よろしくお願いしますね。ということでね、あとあれだ、ちょっと続きになりますけどね、大阪のね里帰りの8月13日のことだけちょっと軽く喋っとこうかな。13日はね、まあ、12日ね、朝から13日にかけてなんですか、朝のね、5時まで、つぶじのね、つぶじスタジオでレコーディングしてましてね、まあ、そのまま、朝早朝ね、家に帰りまして、実家に帰りましてね、で、まあ、またね、ちょっと軽く酒飲みながら、まあ、寝ましてね、ちょっとまあ、仮眠みたいな、まあ、午前何時ぐらいかな、まあ、午前、ちょっと遅い、午前の遅い時間までね、ちょっとまあ寝ましてね。で、その後ね、13日はね、親戚の挨拶回り行ってきました。で、まあ毎回恒例というか、その挨拶回るね、店、家が何軒かありましてね。で、行ってて。で、その中にね、まあ行ったお店にね、たまたまね、まあそのいとこ、僕のいとこのね、女子がね、娘さんがね、帰ってきてました。で、その子ね、東京のね、葛飾区に住んでるんですよ。で、まあその葛飾区に住んでたっていうのは聞いててね、まあ、またね、タイミング合えばね、なんか東京でも会えたらいいね、みたいなことをね、まあその、言ったそのおばさんね、僕の、親父の弟の奥さんとね、まあ、話はしてて、まあそのいとこのことは別にそんなにこう絡んでなかったんですけど、今回その、まあ大阪に帰ったで挨拶に行った時に、たまたまその子がね、里帰りしてましたよね。でね、何年すっげえ久しぶりになったんですよ。もう10、下手したら、もう20年じゃないな。あ、違うな。あ、違う。あれだ。おばあちゃんが亡くなった時に、あれだから10年ぶりぐらいだ。10年ぶりぐらいに会ったんですけどね。 いやちょっといい女になってましたねっていうかこうなんていうかな、自分の見せ方を覚えたっていうかね、ちょっとデビューしたかなみたいなね感じで、いやいい女になってましたよ。ちょっとねドキドキしたりとかしてね、でいやすごいあれだねって、なんかあれだねって、すごい化粧とかも上手になったし、あれだねすごいいい感じの女性になったねとかってね本人に言ったらね、まあ いつも口だけなんだからみたいなこと言われて、口だけなんだからって俺前からこんなんやったかなとか思いながらねあまりこの褒め言葉信用してもらえずってことでね、でまあちょっとね葛飾なんで近いんでね、こっちでもちょっと一緒に遊んだりしたいなと思ってるんですけどね、若干下心いとこに下心出してどうすんねんって話なんですけど、まあまあまあまあ、でもね、まあでもちょっとね可愛い子とね、ね一緒にね歩いたりしたいじゃないですか、 いとこでもねと思いながら、と思いながらね、まあちょっとドキドキしながらね、目的忘れてね挨拶回りの目的忘れて、高鳴るこう気持ちを抑えつつみたいな感じでね、午前中まあそんな感じで過ごしました。で午後からね、13日午後からもうね、高校の時の同級生がね、まあちょっと集まってくれるっていうことだったんで飲み会ね行ってきました。でそのまあ今回ねその飲みの場所がね、実家から自転車で行けるとこでね、で自転車で10分ぐらいのとこだったんで自転車でねさっさと向かいましたよ。それでまあ今回のメンバーはね、そのまあ高校の時の同級生で、女子が3人、男子が僕合わせて4人かな、はい。で飲みましてね、でまあその中のね一人のね、まあ、同級生がね、またね、あれなんですよね、高校の時に1年ね、アメリカ留学しててね、留学帰りで、高校2年の時の同じクラスになったんでね、一つ上なんですよ。だから、今僕43なんで、まあ40、今年44になるのかな？まあね、そこそこの年齢なんですけどね、ただね、いい女になってんすよ。まあその人のあだ名ママって言うんですけど、ママってね、高校の時からママって言われて、なんでママって言われるかっていうと、そのスナックのママっていうか大人っぽいっていうかね、ちょっとね、まあその留学帰りなんで一個年上っていうのもあったんですけど、まあママママって言われててね、まあその時からまあそこそこまあいい女だったんですけど、それがねもう44歳にもなってもまだねやっぱりちゃんと頑張っててね、維持してましたわ魅力をね。でまあ去年も会ったりして遊んだりもしてたんですけど、まあ今回もねその飲み会を開催してくれたりっていうことで、まあ魅力的な女だし行動もすごいいろいろ動いてくれたりっていう、本当ねいいね女子でね、本当にね、もういつでも恋に落ちるセッティングは何言うとんねん俺本当に。いやまあね、いつでもこうね落ちたいなっていう感じのね、ただちょっとねいろいろ事情がありまして、それはコントロールしてるんですが、はい。でね、その女子も来てて。で、まあ、あと、ね、結構モテてた、女子もね、一人来てて。まあ、その子も、去年も会ってる子なんですけどね。まあ、来てて。で、まあ、一人はね、もう一人は、ナース、京都でね、看護師をやってる子なんですけどね。だったね、だいぶ、その、高校の時よりも、こう、ちょっとね、ふくよかになっておられてね。っていう、まあ、女子3人でね。まあ、こっちももうテンション上がりですよ。はい。で、まあ、男子の方もね、すごいもう20年ぶりぐらいに会う奴らばっかでね、変わっただの、変わってないだのね、お前そんなんでええのかだのね、仕事何してるかだのいう話をしててね。それでね、まあ、これもね、内容喋るとものすごいね、いっぱいあるんで、ちょっとただもう本当にもう、しぶしぶこう、走りながらね、要点だけ喋ると、その自転車で行っ ってたんでね、完全にね気を許しましたね。あの車で行くとまあ飲まないですよ。で電車で行くとその酔っ払った自分っては好きじゃないんで、電車で行くと帰り電車の中で酔っ払った自分見せたくないんで、やっぱりちょっとね抑えるんですけど、今回ね完璧にねあの気許しててね、もうベロンベロンでね、多分人生で一番酔ったというか一番飲んだかな。はい。でもう途中から記憶がもうねもうところどころしかなくて、でまあ結論から言うと、友達に、タクシー乗せられて二次会会場のシダックスに連れてこられたんですが、でまあね僕の自転車誰かが持ってきてくれたんです、わざわざね自転車ねってこいでね、誰かわかんないですけど、でその二次会会場に着いたんですが、中に入らず、シダックスの駐車場でそのままぶっ倒れて寝込んでしまい、夜中の0時から朝の5時まで43歳の男っすよ、朝の5時まで、駐車場で寝てたっていうねことやり散らかしてしまいましたね。はい。ね、まあ朝ね実家に帰ってね、43歳ですけど、あのおかんにねこっぴどく怒られましたよ何やってんのとあんたとあのよくねカバンやら取られなかったなって言われてね、はい、ほらね本当にね親不孝もんっていうか年に一回ねこう実家に帰ってきてね、まあねあの孫を連れて帰ったっていうのはまあとりあえずいい仕事はねしてますけど、でその後ね、まあ、まあ、前の配信でも言いましたけどね、連日ね出かけてね実家にも帰ってもねおかんの手料理もろくすっぽ食わずね、挙句の果てに朝帰りもね、朝帰りですよ。で、それも聞いたら、シダックスの駐車場で朝までね、外でね、酔いつぶれてたと。ほんとね、なんつうね。まあ僕も自分の子供ね、いますから、その親の気持ちになって考えると、本当にね、ほんとひどいね。年に一回の里帰り、ほんとにね、ひどい息子だなと。ほんとね、ほんとおかん、ほんとに申し訳ありません、と。今回はこれでおしまいです。メールの方ね、内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください。今回もお聞きいただきありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラニーでした。